ルコーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。
8月24日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。
いや、夏の甲子園終わりまして、見事、
そうですね、
はい、神奈川県の慶応が優勝しました、ね、おめでとうございます。いやー、もう武蔵小杉駅ね、2つお隣の日吉駅なんですけれどね、もう号外をもらう列ができてたそうですよ。
そうだったんですか、
ね、はい、号外もらうだけなのにこう列がねすごかったということなんですが、まああの慶応のね、見ていた方は分かると思うんですけれど、慶応三塁のアルプス席のアングルを見てですね、実はあの慶応が勝った負けたとかいうよりも DJ 慶子はなんかこう懐かしい思い出が蘇りましてね、何かと言いますと、はい、8年半前の2014年、うん、春の甲子園で母校が21世紀枠で都立初の選抜出場した際にですね、
はいはい、
OB、うん、OG みんなで甲子園応援に行ったんですよ。あの時の三塁側のねアルプス席で応援したなーなんてね、熱い声援を送ったなーなんてね、いいちょっと思い出が蘇ってまいりましたが、
思い出です、
ね、あの慶応の人たちおめでとうございます。それはちゃんと見てましたよ。
はい。
さあ、日吉のこの熱気にね負けてはいられません、
はい、
注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、弾丸早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました、うん、本日のメインパーソナリティは、小杉のマドンナになりたいけれどまだまだマドンナ人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして、
はい、私子供たちに歌を届ける歌のお姉さんとしてステージ歌唱しております。そして、現役保育士のルルお姉さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ルルお姉さん、月曜日にステージどうでした、はい、ウィキッド。
いやー、ウィキッドはもう夏の集大成ということでね、はい、もうしっかりこの2ヶ月間ウィキッドに向けて、はい、うん、歌も頑張って演技も頑張って、はい、それの優秀の、ね、美を飾れたかなーなんて思っております、
うん、なんか夏の甲子園が終わった気分っていうのって
言ってませんでした？そうなんです、本当に
それぐらい、ね、
夏の甲子園に向かって頑張った、はい、高校生たちの気持ちが分かったなーなんて、
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます、
はい、
そしてもう一人のパーソナリティ、ゆうゆうは AD として走り回ってくれてます。あちらでね、イエーイっていう格好をしておりますが、うん、はい、プロデューサーのシチューさん、別の場所から、放送見守ってくれております、
はい、
さあ本日の小杉スイッチオン、特集がですね、教えて町を守る中原消防署のいろいろ、所長のいろいろということで、
うん、
町の人たちの安全安心に向け日々訓練に明け暮れる消防署の皆さん、119番の通報を受け、って合ってる、これ
合
ってる、
ガンガンガンガンみたいなね、そういうね、音を鳴らして町と町の人たちを守るために救助に急ぐ消防車、
駆けつける消防士さんたちの姿に、早く行ってあげてお願いとエールを送りたくなっちゃうんですよ。
中原消防署が管轄するここ中原区は、市内7区の中でも人口が多い地域となっておりまして、商業施設や高層住宅が密集しています。ですが大丈夫、ゲスト様紹介しますよ。
中原区を守ってくれる中原消防署から署長の熊谷智子さんにお越しいただきました。
消防署は家事の出勤以外はどんなことをしているの、男女問わず消防士になれるのなども含め、熊谷署長の活動に焦点を当ててお話を伺いたいと思います。熊谷智子署長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。消防署の皆さん聞いてますか？聞けないですね、お仕事ですもんね、うん、署長も昨日野球なんて見る時間ないですね。はい、失礼いたしました。ニコニコ笑っていてくださっております。さあ、番組後半のゲストトークコーナーお楽しみにしていてください。今聞いているよという皆さん、お便りください。お待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチオン番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグをつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook のコメント欄、 LINE 公式アカウントからもいただけます。採用された方で住所と本名が記載されている方、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントいたします。さあ、ここで中原区のお天気をお伝えしましょう。武蔵小杉はね、実は今日朝7時過ぎに通り雨が あったんですけれど、
ね、
はい、気づきました。
はい、ちょっと私の時あのうろうろして
る。うろうろしてる。
ちょっと病院の追認に行ってました
ね。うろうろしてた。
はい、その時パラパラっと。
私ね、犬の散歩から帰ってきたらちょうど降ってきたんで、うん、わあよかったよかったって感じなんですけれど、うんうん、さあ最高気温が中原区34度、最低気温が27度。この最低気温が高いという数字がね、ちょっとね、めんどくさいところなんでございますが、湿度がなんと 76%、うん、暑いですね。
まだまだ暑いですね。
はい、通り雨が心配なので DJ けいこは折りたたみ傘を持ち歩いております。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住むあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は聞けば幸せによみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
野口吉。
こんな喉の口、まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消、野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1 MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は DJ けいこと、
はい、
私ルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いいたします。さあここでですね、 DJ けいこがちょっと気になった話題を皆さんにお伝えしたいと思います。
はい、
花火 OK の公園が検索できるアプリ、花火ナビというのを皆さんご存知でしょうか。
あ、そんな
のナビがあるんですよ。これがですね、熊谷所長ご存知でした？
あ、私知りませんでした。
よかった。これ、知って皆さんにも知ってもらった方が、ね、火災発生とかならないじゃないですか、公園とかね。はい、聞いてもらいましょう、これはね。はい、これはですね、花火ナビ、花火の会社で株式会社若松屋さんが運営しているアプリだそうで、こう花火をやっていい場所が今ってわからないじゃないですか。皆さん マンション住まいになってしまってね、お庭がなかったりとかで、もちろん公共の場でやっちゃいけないんじゃないか、公園とかダメなんじゃないかとかいうことね、
はい、やれるところが少なくなってるんですよ。
キャンプ場もね、なかなかねできなくて、で手持ち花火でもやろうという発想がなくなってきちゃう。それからなんとなくイメージの中で公園で花火やっちゃいけないんじゃないかって思ってる方が多くて、花火が売れないというところからの発想でですね、花火が遊べる場所がきちんと分かれば遊んでくれるのかな、花火をいっぱい買ってくれるのかなとね考えたものだそうです。でですね、この、花火ナビアプリをダウンロードしていただきますと、今ですね東京含め11都市のいろんな公園が検索できまして、でこの花火の種類に加えて手持ち花火が OK だよとか、打ち上げ花火が×だよとか、でもここは打ち上げは OK だよとかいう、そういう、サイトにこう丸とか×とか出てきて、まして水場があるかないかっていうのもちゃんと記載されてるそうなんですね。
それは嬉しい、はい、
そう、あとね、あまりこう小さい公園だと近隣の方に迷惑になるんじゃないかなということで、このスタッフが一つ一つの公園に実際に足を運ん で地道に情報を確認してから更新しているというね、そんなアプリで現在はダウンロード数12万超えということで、はい、私も入れてみました。武蔵小杉ってやったら結構出てきました、いろんなところ
があるんですね。
はい、そうすると、Google マップに一応つなげなくちゃいけないんですけれど、マップがこうボンボンボンボン出てくるので、あとね花火が買える場所っていうのも結構出てくるのでね、はい、公園情報とか花火が遊べるキャンプ情報なども随時更新中だそうなので、皆さんもね 正しい場所で夏休みの思い出にね、手持ち花火ちょっと楽しむのもいいんじゃないでしょうかね。ただね、今日は消防署長さんが来ておりますのでね、皆さん火の元にはくれぐれもご注意くださいよ。ここでね、中原区で出動なんてことになっても大変ですからね、
はい、ぜひあのバケツにお水を入れて花火をしてください、はい、
そうですね、あと手持ち花火 OK でもぐるんぐるん回さない方がいいですね、はい、さあここで DJ ケイコのちょっと気になるというコーナーでした。コーナー化しちゃった、はい、ここで一曲皆さんには聞いていただきたいと思います。本日はですね、はい、中原署長、消防署長の、熊谷署長から持ってきていただきまして、ぜひこのリクエスト曲のコーナーコールをお願いしたいと思います。お願いします、
はい、ぜひ夏らしい曲をお聴きください、はい、嵐の夏颯です。
嵐のね、夏はやて聞いていただきました。あの熊谷署長がね、夏らしいわねということで持ってきていただきましたね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあ次のコーナーです。ルルお姉さん、はい、RR コーヒーさんの出店情報お願いします。
はい、出店情報をお届けします。本日24日木曜日はお休みなんですけれども、うん、週末、いろんなところで、出店されているそうなのでご紹介しますね、はい、まず明日25日金曜日は中原区にありますサントリー前にて11時から17時に、出店されているそうです、はい、そして26日土曜日は、サンラフレゆりが丘、はい、10時から16時出店されてます、うん、はい、そして日曜日27日日曜日ですね、こちらがですね、キネタ公園に、はい、10時から16時30分、はい、そして玉川の丸子橋にて10時から16時、うん、日曜日はね、この2つで出店されているそうなので、はい、皆さんお近くにいる方、足を運んでみてはいかがでしょうか。
はい、RR コーヒーさんの出店情報をお伝えいたしました、
はい、
さあこの後はですね、今週末の、小杉周辺で行われますイベント情報です。先週のね、ゲスト様坂口様、そして、深谷様、森田様にもねご紹介いただきました、はい、今週末26日の武蔵小杉のイベントといえばあれですよ、
あれです、
はい、川崎市政100周年プレイベント中原コア祭りということで、うん、合ってますね、
合ってますよ、
はい、合ってますね。今年はですね、はい、市政99周年ということでこちらのプレイベントを開催いたします。
はい、
16時から20時までステージがあり、そしてね、いろんな出展がありまして、ヨーヨー釣り、
うん、そうですね、ヨーヨー釣りもあります
とか、くじがあるとか言ってましたね。
そうですね、はい、子供くじもありますし、はい、金魚すくいもねありまして、
いいですね、楽しそうですね、で小杉カレーさんもねあり、出てきますしね、うんうん、お酒とおつまみなんかいうのもね、お酒が、そうですよ、お酒飲みながらね遊べたらと思うんですが、なんでも先週のゲスト様がですね、このコア中原コア祭りプレイベントの見どころはどこですかとお伺いしたところ、
はいはい、
3名の司会者がいて、なんかその司会者さんたちが見どころですよなんて言ってたんですけれど、
おやおや、
この3名の司会というのは誰ですかね。
あなたなんでしょうね。
今ゆうゆうが中に入ってきてくださったんですが、
そうなんですか、
はい、
はい、そうなんです、
ゆうゆうです、
はい、
ゆうゆう
さんの皆様
知ってました3名の、
え、いや、ちょっと存じ上げないですね、
存じ上げ
ない、心当たりないです。
そうですか、
はい、
何をおっしゃるの
はい、
皆さん、はい、小杉スイッチオンのこの3名で司会をさせていただきます、
はい、ありがとうございます、
遊びに来てください。
さあ
そしてですね、16時からまずステージですね、こちらがインユニティスペシャルライブということで、うん、ゆうゆう、
はい、
こちらどうですか、インユニティスペシ
ャルライブどうですか。そうなんですよ、先週もね、うん、これについてはご紹介させていただいてますけれども、うん、はい、はい、中原区から、うんの、イベントであります、うん、インユニティがプレゼンツということで、インユニティがお届けするスペシャルライブ、
はい、
はい、素晴らしいですよ、もうね、ラインナップがね本当に豪華、私たちの番組に以前、うん、 ゲストに来てくださったカドパワードリームスさんですとか、
は
い、そして私も大好きでございます川崎純情小町さん、
ね、はい、そして純情小町さんと同じステージになんかガブというグループ
があって、本物のガブ、あ、本物のガブじゃないや、本物のご当地アイドルの方と同じステージに自称ご当地アイドルのガブが、はい、あの立たせていただきましてありがたいですね。
素晴らしいラインナップですね、はい、これが16時から
16時からだいたい6時5分頃までですね、うん、丸々2時間、はいはい、Unity プレゼンツスペシャルライブ開催されます、う
ん、はい、はい、でその後が、うん、また中原区長さんのねご挨拶ですとかねございまして、うん、皆さんもしかして中原区長さんってどんな方っていう方は見に来てくださいよね、板橋区長さんの顔を見てみてくださいよ、ね、はい。さあその後がですね18時30分予定しております、うん、特別企画がありまして、
これ
がね目指せ100人中原カラーズフューチャー音楽隊というタイトルついているんですが、うん、クミンとプロの楽器奏者などが一夜限りの大合奏を行いますということで、会場に用意してありますカスタネット鈴で参加しましょうということでね、う
ん、フライパン持ち込みは禁止ということでしたね。
先週の放送を皆さんアーカイブ聞いてください、はい、DJ 稽古をフライパン持ってこようと思ったらね止められまして、フライパンは持ってこないでください。
やんわりとしっかり断られてましたね。
断られました、はい、ですので皆さんカスタネット鈴などでこちら参加しましょう、はい、これがですね先週の日曜日だったかな、皆さんがプロの方たちが楽器演奏の練習をしている風景を ね、
そうだった
んですね。私動画というか送っていただきまして見たんですが、まあこれは素晴らしいって言っちゃった。
素晴らしい
ので、うん、ぜひこれは皆さん見に来たりやっぱ参加した方がいいと思いますね、
うんうん、
はい、ぜひお願いします。さあそれがですね19時10分ぐらいの予定でして、その後ですよ、
はい、
この小杉コアパークと小杉サードアベニューサウスパークの間の市道小杉町21号線、
はい、
そこを通行止めにしまして、そこで盆踊り大会が開かれます。
イエーイ、
はい、盆踊り、
ね、
はい、そこでですね、
フィナーレというかもうみんなで踊ろうよってことですね、
はい、はい、そうです、うん、19時10分を予定しておりまして、はい、19時50分ぐらいまでを予定しておりますので、ぜひ皆さん浴衣を着て、ね、遊びに来ていただけたらと思います、
はい、
浴衣をね着付けできる場所もあるのね。
そうなんですよ、
はい、無料でこちらも使っていただけますので、
中原市民館ですね、はい、お越しいただければ着ても、はい、お手伝いしていただけるそうです。
はい、中原区のキャラクターと一緒に踊ろうということで、ロジーちゃんとかミミケロちゃんも一緒に踊ります。誰よそれっていう方はぜひ見に来てください。
誰よそれっていう、そういうなんかそういう商法なんですが、今日 DJ 稽古はね、
はい、そしてですねこれが、中原コア祭り、私たち3人が司会をさせていただく、はい、中原コア祭りが16時から20時までですが、その前、
はい、
ちょっと場所は異なるんですけれど、ララテラス武蔵小杉の外周部で10時から3時まで15時までこちらがですね、川崎市民活動センターさんが、主催となりまして、はい、つながるマルシェ2023夏というのをやりま す。こちらでもね、ララテラスの武蔵小杉外周部で、うん、こう、7店舗だったっけ、
8
店舗か、うん、ね、出るんですけれど、そこでなんとスタンプ2つでもねもらえればね、うん、お土産がもらって帰れるというね、
そうでございます、
なんと簡単なスタンプ2個だけでもいいというねお菓子をプレゼントしておりますので、うん、そちらもぜひ、10時から15時、そして16時からはコアパークに来ていただきまして、
はい、
1日武蔵小杉で楽しんでいただけたらと思います。
いいね、楽しいね、
はい、会場で皆さんにお会いできることを楽しみにしております。
楽しみに待ってます、
はい、26日の情報でした。さあ時刻は14時20分になろうとしております。次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。中原警察署にご協力いただいている問題で、今日はですね中原消防署署長が答えるというね、そんなコーナーになりました。これはバーサスでございます。バーサス、
間違えられません。
バーサスでございます、間違えられません。本日お答えいただくのは中原消防署熊谷智子署長です。署長よろしくお願いいたします。はい、丸かバツかでお答えいただきます。準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ちなみです。あなたのその手で大切な人を守りませんか。警察官採用試験に 応募してみませんか。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
しなちゃんありがとうございました。ではルルお姉さん問題をお願いします。
はい、では問題出題させていただきます。問題、じゃじゃん、でででん、全国初の信号機は文字での信号機だった、丸か×か。
どういうこと
文字が出てたかどうかって
そうです。今青黄色赤ですけれども、それが青黄赤といったような文字で表示されていたのか、丸か×かということです。いかがでしょうか。
丸で。
丸で。
あ、すごい自信ありげな感じですが。
ねえ、にこやかに。
間違えた。
その心はありますか。
カラーがなかったのかなって。
なるほど。
なるほど。
ちょっといいところをついているんじゃないでしょうか。
は
い、
正解は。
おお、よかった。
お見事でございます。
ほっとしました。
警察署の方、消防署署長は今ほっとしております。
では解説お願いします。
はい、大正8年9月1日、うん、上野にある松坂屋十字路において、うん、信号機による交通整理を初めて行ったそうです。
はい、
で当時は、丸い道路標識に似た形で、止まれ進めの、うん、文字盤が2つついており、木製で警察官がその横に立ち手で書いていました。止まれ進め、ね、しかし歩行者が渡っている途中で止まれに変わってしまうと、こう道路の真ん中で止まるべきなのかこう分からず戸惑ってしまう人が多かったというちょっとしたハプニングもあったそうです
よ。はいはいはいはい、
はい、というのが補足でございます。
はい、いやよかった、熊谷所長、
よかったです、
よかった、
よかった、
当たってよかった、ほっとしてよかった。はい、見事正解でいらっしゃいました中原消防署熊谷智子所長にお答えいただきました。ありがとうございました。
さてお待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。
はい、
さあ本日は特集、教えて町を守る中原消防署のいろいろ、所長のいろいろです。ゲストの方をご紹介いたしましょう。先ほどからもお声を出していただいております。町の人たちの安全安心に向け日々訓練に明け暮れる消防署の皆さん、119番の通報を受け、カンカンカンカンとね音を鳴らし、町と町の人たちを守るために救助に急ぐ消防車、駆けつける消防士さんたちの姿に早く行ってあげてお願いとエールを送りたくなりますよね。中原消防署が管轄するここ中原区は市内7区の中でも人口が多い地域となっていて、商業施設や高層住宅が密集しているんです。だけれども大丈夫、本日のゲスト中原区を守ってくれる中原消防署から署長の熊谷智子さんにお越しいただきました。消防署は火事の出動以外はどんなことしているんですか、男女問わず消防士になれるんですかなども含め、熊谷署長の活動に焦点を当ててお話を伺いたいと思います。熊谷智子署長どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
改めまして、先ほどからもね、はい、お声をいっぱい出していただいておりますが、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
はい、ただいまご紹介いただきました中原消防署の署長の熊谷智子と申します。どうぞ今日よろしくお願いいたします。中原消防署は、武蔵小杉の横須賀線の駅のすぐそばにある中原消防署、
はい、
そして仮宿、井田、小田と出張所が3つありまして、全部で150人の職員で消防署勤務しております。
はいはいはい、
私はですね、昭和60年に消防士になりまして、
はい、
年が分かってしまいますが、
はい、
消防士になって38年になります。
はい、
今日はいろいろとお話しさせていただけるこのような機会をいただいて本当にありがとうございます。
はい、
楽しみにしてまいりました。よろしくお願いします。
こちらこそ楽しみにしております。よろしくお願いいたします。さあ早速どんどんどんどんいろいろとお伺いしたいことがありますので、時間も限られておりますので行っちゃいますよ。 じゃあ熊谷所長、消防署はどんな仕事をしているんですかなんですが、まあ、私たちとしては火事が起きた時にこう出動しているイメージですよね。はい、他にはどんなお仕事をされてるんですか、教えてください、はい、
もちろんあの火事の時は消防車が行きますけれども、はい、消防署にはご存知の通り救急車もあります。
そうだ、
はい、119番をすると火事ですか救急かというふうに聞かれますので、はいはい、救急車火事の車があります、うんうん、でなかなか皆さんあの子供たちも消防署に見学に来ると、はい、消防署の人は火事がない時何してるのって必ず聞かれます。皆さんも気になっているのかなと思います。はい、もちろんあの火事だけではなくて救助活動もあります、うん、その他にもですね、建物で火災が起きないように検査指導する予防のお仕事、それからガソリンスタンドで、はい、灯油ガソリンなどを扱っていますので、その施設の管理の状況を検査する危険物査察係というところもあります。
なるほど、はい、
それから火事が起きた後にですね、はい、なぜこの火事が起きたのか、火災の原因を調査して同じような火事が起こらないようにするために研究する調査係というところの仕事もあります。
はー、はい、
でその他に学校や地域の消防訓練の指導に行ったり、はい、中原区にも町のヒーロー消防団の皆さんがいますけど、はい、その消防団のサポートをする消防団、うんうん、防災支援係というところもあります、うんうんうんうん、そして、今日一緒に来ている職員おりますが、はい、職員の働くサポート、はい、それから庁舎とか車両がたくさんありますので、はい、その管理をする庶務係など、はい、実はたくさんのお仕事が消防署にはあります。
はい、ありがとうございます。今ね、所長からもねお話ありました。今スタジオの外にですね、うんうん、はい、言わないで庶務係の、はい、あのちょっと小さい声で柳屋さんっていう方がねいらっしゃっていただいております。
お顔隠しされちゃった。
お顔隠しておりますシャイな方です、はい、来ていただいております、ありがとうございます。はい、そうしましたらね、あの今夏休みでこのラジオね聞いているお子さんもいるかもしれないんですが、うんうんうん、ほんといっぱいありますね。ガソリンスタンドにもあるんですね、お仕事がね。
あるんですよ、
はい、ね、う
ん、
はい、
あ、いいえ、ごめんなさい、私のお話なので、
うん、
消防署にこの間行くことがあって、はい、中原の消防署ではないんですけれども、うん、あの上級救命講習を受けに行ったんですけれども、はい、そういったあの人命救助の講習なんかもお仕事の一環なんですかね。
はい、あの救急の指導をしてまして、まもなくの救急9月9日救急の日がありますので、はい、それに向けてあの皆さんに広報などもしております。
あ、あの所長ちょっと気づいていただきましたか、私リスナーの皆さん、私今日オレンジ色のワンピースを着ているんですけれどね、今日所長には消防士と一緒にいるような感じにな、
救助隊の
救助隊、ね、はい、救助隊と一緒にいるような、はい、こんなズボンではないんですけれどね、ワンピースでは出動できないんですけれどね、はい、そんな感じで私ワンピースを着て、あ、ピンクじゃない、オレンジを着ております、はい、そしてですね、消防署長はじゃあどんなお仕事をしているんでしょうということで、うん、気になるんですよ、うん、1日の消防署長の1日っていう感じですかね、
はい、皆さん気になるというか一番消防署の奥の方にいるんで目立たないと思います。
そうなんですね、
何してるんだろうって思っている方も多いかと思います、
はい、
私はですね、あの朝来たらまずあのその日にその前の日に1日に起きた、火災災害、救急などの事案を必ずみんなが報告してくれますので、その内容を確認しまして、必要なことがあるかどうかまずは確認します、はい、もう朝の8時過ぎから働いてます。で、消防署の仕事を今申し上げたように、はい、たくさんの仕事があって、うん、それぞれたくさん書類が回ってきますので、はいはい、もう午前中はずっとそれを見ながら、うん、あのこれで大丈夫かなという確認をしています。
最終確認です ね、
ね、こう犯行、今犯行じゃないんですね、あのパソコンでパチパチと承認するようになっておりますが、
やはり消防署もパソコンですか、はい、
消防します。
大変ですね、
はい、このようなあの仕事がまあ主なんですけども、まあ、もちろんその他にも消防団の皆さんや地域の皆さんと一緒に訓練をしたり、たくさんのいろいろな会議もあります、うん、であと関係機関、区役所とかそれから警察署長さんとも仲良くさせていただいて、いろいろ情報を共有してます、はい、でその他にも150人職員がいるんですけれども、はい、面談をしてみんなの話を聞いてみたり、はい、あと、まあ、庁舎それから車などの管理も、確認することもあります、はい、 するともうあっという間に5時になってしまいまして、でその間にももちろん災害とか火災があるので、はい、それがあればすぐにあの状況がわかる、まあ、無線の前に行って様子を聞いたりと、今のところ幸いなことに大きな火事とか大きな災害がないのでまだホッとしているところです。
あ、はい、お忙しいですね。
意外と忙しい。
意外とじゃないです、忙しいです。あの書類を見るってね、先ほどおっしゃってたんですけれど、はい、紙で見るわけじゃなくてやはりパソコンで見ると目ショボショボしちゃいますよね。
だんだん見えなくなってきましたし
大変ない。いや、はい、皆さん所長の一日お分かりになりました？もうお忙しくされていて、どちらかというと会議に出られたりとか、あとはスタッフの皆さんが今どういうことをかんあのやってらっしゃるのかなということをちゃんと指示したりとか把握したりとか、そういったところのね、トップのお仕事ですのでね、そういうところの大変さがあると思いますが、さあどうして熊谷所長はあの消防署で働こうと思ったのかっていうことがちょっとねかなり気になるんですけれど、
はい、あのまだですね、私が消防士になった頃は女性の消防士さんがすごく少なかったんですね。で必ずなんで消防士になったのって聞かれるんですけれども、うん、私はもともとルルお姉さんのように保育士になりたかったんですね。
そうだったんですか。
全然違う、はい、
そうなんです、全然違う。ただちょうど保育士になろうかなって思った時に、うん、川崎市の消防士でいとこが女性の消防士でいたんですね。でそのいとこの消防士が、消防署では保育園や幼稚園に行って子どもたちに防火指導するのが仕事だよって。
あります、
はい、お菓子の約束とかがあるんですよ。そうです、避難訓練に行ったり、そんなお仕事が、はい、あのメインだから、はい、消防署でも資格を活かせるんじゃないって言って勧められて、はい、それで消防署に入りました、
はい、それで消防署入りましたって簡単におっしゃいますけれど
それであの消防局に採用されて消防学校に入るんですね、はい、でその後消防士になるため の訓練で6ヶ月間学校に行くんですけど、 はい、そこに行って初めて、あ、大変なとこに来ちゃったなってくらい、あの何も無知で入ってしまったという、それで今に至ってる。
あ、ちょっとあのホワーンとした感じで入られて、
そうですね、
わ大変だったみたいな感じ。
あの昔はいろんな情報がなくて、はい、それでいとこに勧められたままそのまますぐに。
ちょっと騙されちゃった感ですか。
まあでも今は良かったなと思ってます。はい、
いやでもね、ちょっと入ってみようかなって言って今が終わりっていうのは、またさらにこう今までのね、いろんなことをお伺いしたいと思っちゃうわけなんですが、今日はですね、あの焦点当てたいのが女性のその消防士さんですとか、男女問わずしてこう消防士になれるのかとか、あとは、この後いろんな質問していくわけなんですが、所長が今ですね、保育園にその絵本をこう何、広げる活動、
配る
、うん、まあ、この辺は聞いていこうというようなね、ところに焦点を当てたいと思っておりまして、さあ、今女性消防士さんがいとこ様が最初いらっしゃった、
はい、
でその後はどうなんですか、今の状況としては。
そうですね、今ですね、川崎市の消防局には75人の女性の消防士がおりまして、職員全体で 5.2% なんですね、で全国的には女性消防士の割合は 3.4% ですので、まあ、川崎市の消防局は全国的に見れば、女性が多い職場になっているんです、で実はですね、日本で初めて女性消防士が誕生したのはここ川崎市なんです。
おお、最先端ですよ川崎市。
意外と知られてないんですけれども、
はい、
それが昭和44年なんですね。だいぶ昔になりますけれども、はい、その当時12人が採用されまして、もう54年の歴史がある、とてもあの歴史の深い消防局なんですね。なので、まあ、多くの先輩とか卒業した OG の先輩がたくさんいるので、はい、とても心強いです。
うん、はい、女性消防士さんは男性消防士さんと比べてその訓練が違うとかはないんですよね。
そうです、あの私が入った頃はまだ女性は当直することができなかったんですね、はい、あの法律で、はい、でもあの女性がもう当直できるようになってからは、今は火を消しに行っている消防隊も救急隊も、うんうん、 救助隊も、うん、あのおりますし、うん、もうあのいろんな場面で女性が活躍してますし、まあ、川崎市の消防局はあの庁舎の施設もとても、うん、あの進んでいて、はい、またあの子育て支援制度ですとか、うん、あの日勤救急隊員といって日勤隊で救急ができる、はい、あの制度もありまして、非常に女性にとっても働きやすい職場になってます。
うーん、なんですね。私、中原消防署の前をたまにこう通りますとね、あの綱渡りですか、はい、何ですか、綱渡り綱渡り
救助隊の訓練ですね。
そう、はい、あれを見かけるんですよ、はい、なんかねこうふーって普通に買い物行こうと思って歩いていると、はい、すごい大きな声がボーンとかなんとかこう掛け声がいっぱい聞こえてきて、はい、上を見ると綱渡りやっているんですけれど、熊谷所長もされていたんですか。
あの私はあの学校にいる頃は、はい、あの渡っておりまして、あれ長いんですけど、真ん中までは下りなんでスッと済むんですけど、はいはい、その先半分がとても辛いんですね。そこでこう渡っているだって記憶があります、はい、あ
当たり前だけど綱って1本だからダランってなっちゃう、はい、言ってる意味分かってもらえます。
あのちゃんと命綱的なものがついていますので、落ちてもブランってぶら下がるんですけど、まあ、落とされてまた上がんなきゃいけなかったりするんですけど、あの訓練いつも見ていただいてるんですけども、はい、あの消防署でね、あの火事がない時の仕事何してんのって言われたんですけど、はい、あの救助隊はじめみんな必ずあの火事がない時は本当に訓練してますので、
そのイメージです。
そういう風にあのご覧になっていただけて、はい、理解していただけるとすごくありがたいです。いやありがとうございます。
あのあれですか、あの訓練されているときは声かけちゃダメですか。いや頑張れとか言っちゃダメですか。
大丈夫、その応援が嬉しいときもあると思います。私はそこで渡せないですけど、やっぱりあの頑張れって言われると頑張れると思います、
は
い、
リスナーの皆さんもぜひね、はい、中原消防署の前に行って、はい、頑張れって言って
差し上げてください。喜ぶと思います。
保育園でお散歩に行くと、はい、あの別の消防署なんですけれども、はい、ちょうど訓練やってるときだったんですよ、はい、みんなで頑張れって
やっぱり
応援しちゃって、あこれ迷惑だったかなと思いつつすごいあの手振って、あのクネジェラルで手を振って本当はいけないんでしょうけども、にこやかに接してくださった消防士さんとかもいて、
ありがとうございます、はい、もう皆さんの応援が何よりですので
、ね、中原消防署さんのその YouTube チャンネルがあったのかな、はい、違う、中原消防署さんの YouTube チャンネルじゃないわ、中原消防署に小さいお子さん連れて見学に行かれたママさんがのチャンネルがあって、それを見たんですけれど、まあ消防署の皆さんお優しくね、お子さんにこうちゃんと見せて差し上げてっていうね、そんな YouTube もありますのでね、皆さんぜひ見てみてください。さあ、署長が今活動しているというか活躍しているといいますか、女の子でもその性別問わず男女でも、この男女誰でも消防士になりたいという夢を描いている絵本を何でも制作されているんですか、はい、その辺をちょっとお伺いしたいんですが、
はい、最近は女性消防士が増えてきているんですけれども、うん、全国的にはまだ 3.4% って少ないんですね、うん、はい、ロールモデルがいなかったり、うん、悩みを相談する先輩がいないので、あの女性消防士さん、うん、全国で女性消防士が1年に1回集まって、はい、勉強会や意見交換会をする JFFW という、うん、ジャパンファイヤーファイティングウーマンズクラブという会がありまして、はい、その会
はウーマンズクラブですね、
ウーマンズクラブ、ちょっと JFFW というとプロレス団体と間違えられそうなんです、はい、実はプロレス団体より怖いかもしれないと言われていますけれども、はい、うん、あの先ほどお話しした昭和44年に初めて女性消防士になった先輩方がこの会を作ってくださいまして、うん、はい、まあ、私もその事務局のお手伝いをしてるんですが、うん、その JFFW の会で作成したのがこの私消防士になりたいの絵本なんですね。で作者はですね、はい、これ実はあの相模原市の消防局の女性の消防士さんが作ってくれたんです。あのプロの作家ではなくて、はい、女性消防士が作っています。
本当に、はい、手元にあるのでね、
はい、あのリスナーの皆さんに見ていただけないのが残念なんですけど、
可愛、はい、イラストもあってね、
きっかけはですね、毎年男の子がなりたい職業には必ず消防士が入っているんですけれども、うんうんうんうん、女の子が 将来なりたい職業には消防士が入ってないんですね、うんうんうん、で私たちはあの男女問わずもう誰でも消防士になってもらいたいという、そういうあの夢を持ってほしいということで、女の子がなりたい職業に消防士が入ること、子どもたちに夢を持ってほしいという願いを込めてこの絵本を作成しました。そしたら、まあ、願いが、叶いまして、はい、今年初めて、はい、19位に消防士が、はい、あのランクインしたんです。女の子がなりたい職業の
2019に消防士がランクインして、とてもあの嬉しかったです。
わー、広まってますね、この絵本がもっともっとね、いろんなところに広まって、そしてそれを口頭でまたね、はい、皆さんに広めていってくださる人たちが増えると、もっともっとランクアップですよ。
はい、はい、ですね、
ね、はい、ありがとうございます。はい、そしてこの絵本を活用して、その活動を通じて何を伝えたいと思いますか。今ね、あのもちろんランクアップしてもらいたいとかいろいろあるんですけれど、はい、やはり女性でもこう男性と同じように、今ってそういう時代じゃないですか。だからあの男女問わずしていろんなことができるよっていうような間口を広げてほしい感じですかね。
そうですね、あのまず子どもたちに、まずは消防士の仕事を知ってもらって、うん、消防の仕事に興味を持ってもらいたい、うん、まあ、それが火災予防とか災害の予防につながるなっていうふうに思ってます、うん、そして今おっしゃっていただいたように、うん、性別に関わらず、うん、なりたい職業に、うん、ついてほしいと、うん、そういう願いを込めて、うんうん、皆さん子どもたちにたくさん読んでもらって伝えたいなと思ってます、
うん、人の命を助ける仕事ってたくさんあると思うんです。お医者さんです もそうですし、警察の方ももちろんそうですしね。でも消防のお仕事もね、一つ入れていただけると嬉しいですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、この後は、電気火災が増加中っていうような、ね、記事を読んだんで、そこもちょっとお伺いしたいんですけれど、注意することがあったらちょっと教えていただけますかね。はい、はい、
そうなんです。実は中原区内で、うん、特にですね、電気による電気火災が増えてます。実は昨年1年間で電気による火災が14件だったんですが、うん、はいはい、今年はもうすでに16件発生しています。まだ9月に入る前なんですけれども、うん、もうすでに去年の件数を超しています、
はい、
で電気っていうのは身近にあるんで、うん、なかなかあの火事のイメージないんですけれども、はいはい、非常にあの身近に潜んでいる危険なんですね、うんうん、で特にあのモバイルバッテリーの火災が増えてまして、はいはい、モバイルバッテリーに衝撃を与えてしまって、うん、で、まあ、あの熱いところに置いてあったり、うん、いろいろな使い方を間違えるとそこから火災になりますし、うんうんうん、あとコードをですね、たくさん長いところをどうしても束ねて使いますよ ね、
で
それをギュッと束ねてしまいますと熱がこもってしまったりとか、うん、重いものの下に引いてしまって使うと火災が起きてしまったりしますので、うんうんうん、あのぜひ気をつけていただいて、はい、あの詳しくは中原消防署のホームページに、うん、はい、ニュースが載っておりますので、うん、ぜひ皆さんご覧いただきまして、はい、電気火災を防ぐようにご協力をお願いいたします。
ですね、皆さんちゃんとこのホームページを見ていただいてね、どんなものがあるんだろうっていうのもね、目で見ることができますのでね、ぜひ確認していただけたらと思います。そして所長、火事を発見して注意すること、なんかやってほしいことあれば教えてください。火事発見、どうしたらいいですか。
まずは119番通報をお願いします、はい、うん、初期消火ができない場合はすぐに避難してください、
はい、
で消防車が到着しましたら火災現場までご案内をお願いいたします、うんうんうんうん、そして分かっている情報があれば消防職員に伝えてください、
はい、
特に逃げ遅れた人がいたりした場合はすぐに教えていただいて、すぐに救助に向かいます。
はい、ありがとうございます。ルロン姉さん、ここでたまっちさんからね、はいはい、お便りありましたよね。はい、お願いします。
はい、はい、たまっちさんからなんですが、うん、たまっちさんが、ツイッター、今 X ですね、
はいはい、
の川崎消防ナウという、ツイッターを見つけて、うん、そこで疑問に思ったそうなんです、
はい、
そこの中で、うん、災害の通報がありましたの表記があったそうなんですけど、うんうんうんうん、この災害の通報の災害とはどのような事例なんでしょうか。
はい、お願いします。
はい、そちらでは災害というのが出ましたら、うん、交通事故の救助事案だったり、うん、自動火災報知設備が鳴って警戒に出たり、うん、あと、まあ、閉じ込めの事案だったりと、うん、火災以外の、消防車が出動するのを、災害というふうに表示しているということです。
なるほどね、
はい、あの救急は含まれておりませんので、
うんうんうん、はい、はい、ありがとうございます。
表示しています
、はい、田町さん、ありがとうございます。所長、このあの消防車のうーうーっていう音とカンカンカンはまた違うんですよね。
そうですね、あのカンカンっていうのは終わった後に帰ってきたりとか、
うん、あ、違う、うー、なんだっけ、火災なのと何かが何か違うって、
救急車と消防車の音が違うのはあるんですけど、
はい、全然 DJ 稽古勉強してきてません。
保育園の子供たちも、うん、あのウーカンカンって言うんですよ、
消防車の音と、あー、ウーカンカンね、はい、
で、なんか火災の時の音と、うん、あとパトロールの音って聞いたんですけど、
なんかいろいろあるのかな、ね、またちょっと調べてみましょう、うん、私たちもね、
ま、てて
はい、ちょっと時間がなくなってきちゃったのでね、はい、さあ所長、最後告知がありましたらちょっとお願いいたします、
は
い、
それではですね、はい、今 告知ということでお話しさせていただきたいのが、まずですね、消防署と一緒に活動している中原消防団では、はい、地域防災リーダーとして活躍する消防団員を募集しています、うん、女性の方はもちろん、18歳以上の学生の方も入団できます、災害活動の支援だけではなく、訓練指導や火災予防広報なども活動しています、
はい、
制服、活動服、かっこいい服も、対応していますので、ぜひ少しでも興味のある方はぜひ消防署にご連絡をください、消防団でお待ちしています、それからですね、9月3日土曜日にグランツリー武蔵小杉で応急手当を学べる救急フェアを行います、そして9月18日の月曜日祝日には、同じくグランツリー武蔵小杉で関東大震災から100年目のイベントとして消防防災フェアを開催します、子どもたちに人気の消防キャラクターたすけも登場いたします、ぜひお出かけください、
あとはないですか、
あとはホームページ、
あとホームページですね、
たくさんあの情報載せておりますので、ホームページご覧いただければというふうに思います、
ありがとうございます。先ほどその消防署をちょっと見学しに行ったママさんの YouTube チャンネルって言ったんですけど、どうも消防署ではカレンダー配ってるんですか。
そうです、あの年末になるんですけども、先着でその年によるんですが、何名様ということで、もうレアな消防カレンダーを配布しています。
なんかいろんな車両が掲載されてて、特別行動救助工作所、公爵者だってとかね、お子さんが喜びそうな、
全然好きですよ、
なのでね、先着順雑貨です
よ、それもあの、ホームページに載りますので、もう中原消防署のホームページ、あのもう情報盛りだくさんですので、
常に見て
ください。
常に毎日見てほしいね、
で見てくださればくださるほど更新する方も頑張ります、
朝昼晩全部見てください、
お願いします
はい、今日は、中原消防署署長の熊谷智子さんにお話をお伺いしました。熊谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この後皆さんにはもう一曲聴いていただくんですが、何ですか、あのなんか目指しっていうのを作ってらっしゃるんですか。目指しって何ですか。
目指しというと、夕飯に出てくる目指し思い浮かべるんですけれども、あの実はですね、私ども、警察署長、私消防署長、区長と3人で目指しユニットっていうのを作っておりまして、これは安全安心を目指すという意味で、あの消防車とか、警察車両にステッカーが貼ってあるので、ご覧になった方いるかもしれません、
そのステッカーがあのアルファベット MEZASHI って赤字で書かれていて、その後ろに黒い魚があの目が刺さってる3本ね、 3匹が目指しですよね、これがロゴになっております。
これが実はあの、シシャモさんっていうバンドの皆さんが一日消防署長をしてくださいまして、その時に、シャモさんたちが一日消防署長をやってくださったんで、じゃあ私たち消防警察区役所は目指し玉ということで、そこから、目指しユニットが始まったということです。
なるほどね、シシャモといえば川崎のね、同級生が3名でね、高校の3名が結成したバンドで、もうなんと NHK の紅白にも出ちゃいましたからね。で、あの来月からは全国11都市を回るツアーなんかも開催で活躍されてるみたいですよ。目指しは負けてられませんね、ししゃもにね、
この夏越えて頑張っていきたいと思います
、ではこのテーマ曲ですかね、じゃあご紹介お願いいたします、
それでは、ししゃもの明日も、
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
こんにちは、スイッチオンファミリーのゆうゆうです。小杉スイッチオンでは番組作りをご支援くださるスポンサー様を随時募集しています。毎週番組中に放送する CM スポンサー様のほか、一口からお申し込みいただける応援協賛も大歓迎です。いただいたご支援はより良い番組作りのために大切に使わせていただきます。詳しい情報は小杉スイッチオンホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援、ご協力よろしくお願いいたします。
川崎ショータイム小杉スイッチオン。時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しまた猫の話を早く回ってしまいました。いただいているお便り、ルローネさんお願いします。
はい、まずアルサトさん、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
本日は消防士の特集ですね、火の始末は一人一人が気をつけていく事柄ですが、いざという時のために消防士の方々のおかげで安全が守られているのだと思います。試合でも何名かおり、みんな高校球児でした。厚木でもニュースになるくらいの火事がパチンコ店であり、私の知っているところでした。気をつけていきますということですね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ルロ姉さんとユーユーの、うん、週末ユーシー見ました、元気になりましたって、ね、あのイベント来てくださったんですよ、ね、土日のイベントと、はい、あのユーユーもね元気になったのかな、
はい
はいはいはい、
ありがとうございます。
続いてトーガちゃんさん、はい、もありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。消防署で思い出しましたが、うん、高校の合宿で横浜の消防学校でトレーニングを受けたことがあります。とてもきつかった、
うん、
そのはず、でもそのはず、その先生が、東京五輪のカヌー代表でした。しかもその息子さんはレスリングでオリンピックに出場し、プロレスラーになりました。おすごい。それぐらいトレーニングが波、うん、半端ではなかったです、
はいはい、
消火活動や人命救助のためにはそれぐらいのトレーニングが必要とつくづく痛感させられました、
うん、
ちなみに、うん、その先生の、大叔父は、うん、世界で活躍したプロサッカー選手の本田圭佑さんです、
はい、
あら
すごいね、
はい、方々がいらっしゃったんですね。
ありがとうございます。
そして宮本学さん、うん、いつもありがとうございます、うんうん、今日は10時からウェブ会議なので後でアーカイブ確認します、はい、所長のいろいろ聞きたかった、うるうる、玉川区在住46歳、うん、中小 IT 企業社、うん、所長より、
後でアーカイブ聞いてくださいよ、
ね、好きなプリンセスはルルお姉さん、
あら嬉しい、ありがとうございます。
プリンセスの姿でディズニープリンセス歌うんですよ。
はい、ありがとうございます。
そしてチェコちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
暑いので出かけても要注意で、うん、涼しいクーラーの効いたところを点々と移動してますというペコちゃんさん、
ね、はい、
サチモリハウスのアクターズスクールが無事に終わり、うん、子どもたちの無限大のパワーに驚いています、
うん、
今年参加の、1年女子の弟さんが来年は年中さんになるから参加したいと聞いて、うん、やったと思いました、
はい
はい、お礼のカード、押し花、
うん、
や、花束をいただき、これまた嬉しい時間でしたというね、
はい、ありがとうございます。
かわいいね、お写真、たくさんのお写真いただいております。ペコちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お便り以上でございますよ、
はい、なんかあのプロデューサーのシチューさんからカンカンカンが火災だと思ってたとか書いてありましたけど、
ね、さっきのウーカンカンの話ですね、
はい、ちょっと長くなりそうなので ね、
そうですね、
ウーカンカンの話はまた別の機会にしたいと思います、はい、さあここでフロンターレ情報です。
お願いします。
はい、たまちさん、ありがとうございます。先週行われたアウェーのサンフレッチェ広島戦、2対2で迎えた後半のアディショナルタイムに勝ち越しのゴールを決められた2対3で負けてしまいました。リーグ戦次節はあさって26日土曜日にホーム等々力陸上競技場にて北海道コンサドーレ札幌戦が行われます。19時キックオフです。ネット配信のほか NHKBS1 で実況放送もあるので、パソコンやテレビの前で応援よろしくお願いいたしますということです。玉地さん、どうもありがとうございました。さあ、さあじゃないや、本日のゲストもう一度ご紹介したいと思います。
はい、
今年4月1日付で就任されました中原消防署署長、熊谷智子署長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
署長、何かプレゼントがあるとかお願いします。
はい、はい、ぜひあの私たちが、配っています私消防士になりたいのという絵本を、はい、リスナーの皆様にプレゼントしたいと思います、
はい、これ何冊準備していただいて、
まあ、5冊準備しています。
これですね、リスナーの皆さん5冊いただきましたので、私たちあさって土曜日ね、
はい、
26日コアパークで司会やっておりますのでね、うん、ラジオ聞いたんであの絵本ちょうだいと一言声をかけていただきましたら、
はい、
先着順で5名様にこの可愛らしい私消防士になりたいのをね差し上げたいと思います。ぜひね、聞いてるお母様いらっしゃったらね、お願いいたします、はい、どうぞ、
はい、この私消防士になりたいのというこの絵本なんですけれども、うん、はい、あの実費であのお分けしていますので、
はい、
JFFW のホームページの方からお申し込みもできますので、
は
い、そちらのホームページもご覧になっていただきたいと思います。
嬉しいですね。あの本当に小さいお子さん、女の子のねお子さんいる方、ぜひこう読んでほしいななんていう、
ねね、保育園にもちょっと欲しいですね、
はい、優しい絵になっております。熊谷署長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。本日もお忙しい中たくさんのメールをいただき、また最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は
酒好き歌好き DJ 恵子と、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん、そして現役保育士のルルお姉さんでした。
はい、この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りしました。来週もお楽しみにしていてください。それではみんなでさよなら言いたいと思います。
熊谷所長もお願いいたしますよ。
はい、せーの、
さようなら。